毎度です。くまでございます。ペペオバ37回始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この間くまですね、親父こと茂光と、飯食ったんですけども、まあね、このご時世なんで、とか外で食べるっていうよりも、お家の方がいいんちゃうかということで、茂光の家に行ったわけなんですよね、うん、で母親はね、もう去年一昨年に亡くなってまして、もずっと一人暮らしをしておるんですけども、で茂光もねもう76歳やったかな、もう高齢者という部分に、まあ、部類されると思うんですけど、でまあ人間っつうのは高齢になればなるほどにこう体を壊しがちということで、まあ、例に漏れず、茂光もちょっと体を壊したりしてたんですけどもね、うん、まあ、ちょっと息子ながらに、心配やないうことで、まあ、ちょっと顔を見にじゃないですけども、まあ、ご飯を食べに行ったわけなんですよね、うん、で、まあ、昔話したり、近況報告したり世間話したりして、まあ、楽しいひとときを、まあ、過ごしたんですけども、まあ、そんな中か、ちょっとトイレ借りるわいうことで、茂光んちのトイレを借りに行ったんですね、うん、ほんならね、しっかりあったんですよ、エロの本が、うん、でしかも、こうグラビア写真とかではなくて、小説タイプのねエロの本がありまして、どこで買うねんと、まあ言いながら、まあ、直接本人には突っ込んでないんですけど、まあ元気やなと、あこれはもう長生きしおるわということでね、まあ、安心したっていう話なんですけどもね、うん、まあその時にも弟もおったんですけどもね、うん、まあまあその世間話の中で、なんか弟と性癖がもうほぼ一緒やということでね、すごく分かち合えたっていう、まあそういう余談もありますけども、まあ、みたいなことって、はい。で、あとなんですかね、クマジャックインレーベルの方で、楽曲制作やったりとか、まあ、その他デザインとか、まあ、そういうの受けたまわりますよって、ただしちょっと有料ですよみたいなことをアナウンスさせてもらってたんですけども、おかげさまで、2件の、ご依頼をいただいております。ありがとうございます。ね、有料やいうことでね、まあ、どうなるかなと思ったんですけど、まあ、それでもご応募いただいたというかご依頼いただきましたのでね、まあ、今絶賛、制作中ということでやらせていただいております、ね、まあ、これをお聞きのリスナーの方で、例えばポッドキャストを始めたいから、何か曲をとか、BGM 作ってくれとか、まあ、そういったことを、絶賛受けたまわっておりますと、うん、まあこう何ですか、フリー素材とかもたくさんありますけどね、うん、ただね、そのかぶるよりはちょっとこう唯一無二のオリジナルのものをみたいな感じの場合は、必要な場合は、クマジャックインレベルまで、お問い合わせいただきましたら、ご相談させていただくという、ちょっと CM も挟みながら、はい、で CM といえば、スペシャルサポーターということで、シシドカジュエンさん、天下統一というね、桃がね今、絶賛販売中ということで、一応10月ぐらいまでは、発送をしてるみたいで、まあ、その中でいろいろ品種が変わったりとかでね、うん、美味しい桃なんですよ本当に。これが一度皆さん、食べてみてください。本当に美味しいんで、うん、これ結構長い間ね、スペシャルサポーターということで、こういろいろお世話になってるんですけども、全然こう本編で、天下統一のお話してないなということに気づきまして、まあ、CM は流させてもらってるんですけどね、はい、まあ、何卒よろしくお願いしますということで、まあ、CM はまあこの辺にしましてですね、まあさっあれですね、まあ、この状況下で、まあ、音楽業界が揺れたというか、またちょっといろんなニュースが飛び込んできてましてですね、まあ、いわゆるフェスという ものね、あの音楽フェス、まあ代表的なもんで言うとフジロックとか、あとライジングサンとか、なんかまあね、ソニックサマーソニックかとか、まあいろいろありますけども、まあそれがね、このコロナ禍ということで、中止やったりとか延期やったりとかっていうのがまあね、いろいろあったんですけど、うん、今年、まあ、全てをね、あの僕も網羅してるわけじゃないんですけど、まあまあパッと入ってきたニュースで言うと、まあ、フジロックが開催されて、でたくさんのアーティストさんたちがね、出演されて、でそれが YouTube 配信みたいなのをしてて、まあ、それも、まあ、見てたんですけども、まあそのいろいろ感染対策っていうんですか、あの間隔取ってとか声を上げないとか、まあいろいろ対策を取って、まあ、やってはったみたいなんですけどもね、うん、でも映像を見る限りでもやっぱ歓声がないとちょっと寂しいもんはあったりするんですけども、まあそれが、こういうご時世やからいうことで、そういう形になっちゃってるんは仕方ないというか、まあ今の形というのはこういうものなんやなと、うん、いうことで、でまあいろいろね、こういうフェスをするとかいうことに関して賛否が、たくさんね、ありますけども、まあクマ個人としてはそうやな、まあまあ全然その悪やとは全然思ってなくて、でまあいろいろそのね、ルールに基づいたガイドラインに基づいた形で、まあ、開催すれば、まあ、全然問題ないんではないかなと、うん、でまあこういうことについては前回もお話しさせてもらいました、某ライブハウスの店長さんと、まあ、座談会、今後のライブハウスっていうか、まあ、そのライブハウス業界のことについてちょっとまあ話させてもらったりしたんですけども、まあ、その中でも言うてましたけども、あるジャンルの、バンドたちが集まって、でしかもね、今は深夜とかそういうのはやったあかんよって、まあいろいろ飲食店とかこうカラオケ店とかもね、もう自粛なんや言うてやってる中で、もう結構深夜まで、ワイのワイのやったと、うん、モッシュだのダイブだのみたいな、そんな映像が結構 SNS とかでも流れたりとか、まあやってたのを見たりとか、で、はたまた直近ではね、ヒップホップですか、の、イベントの、まあ、なんか映像とか、もうそういうのも SNS、ね、SNS ですごい今拡散が多いんですけども、まあ、その2つ、今取り上げた2つに関しては、そのマスクはしてなかったり、もうすごい密になってたりとか、何ですか、そのガイドラインに沿ってないっていう部分で、なんかね、それこそ賛否が、いろいろあったみたいで、うん、でそのまあそのことについてはなんやろな、正直なとこまあまあそうなるわなみたいなとこやったんですよ。まあ、そうなるわなっていうのはやっぱりそういう会場 で今まで当たり前やったように歓声上げてダイブしたり踊りまくったりね、もう体ぶつけ合ったりして楽しむっていうのがまあ音楽やったので、で今回そのクマもね、まあ一応音楽携わらせてもらってるというかやってますんでね、ちょっと気になったことがあって、でまあそのルール違反というか、そういうガイドラインに沿らずにやってしまった、まあ勢いでなってしまったなんやって、まあいろいろあると思うんですけど、まあその中で大体掲げてるのがそのまあね、ロックっていうことをすごいこう前面に出して、俺たちをロックだからみたいな感じでやってたりとか、でごめんなさい、ヒップホップのこと僕は詳しくわからないんで、ちゃんと言えないんですけど、まあでもそういう感じの、うん、ニュアンスの、ことでまあやられてたと、うん、いうことなんですけどもね、その ちょっとロックっていうことについてちょっと話したいなと思って、うん、ロックっちゅうものはそもそも、黒人音楽から、まあ、派生したって言われてて、リズム&ブルースっていうものから、なんかジャズとかブルースとかなんかそういうトーンを枝分かれして、でその中からわーってなってロックンロールっていうのができて、でまあそれが、ロックになったみたいなことは言われてるんですけども、あのそもそもそのロックっていうものって、どんなイメージみんな持ってるかなと、リスナーの皆さんはお持ちかなと、うん、なんかそのちょっと野蛮だとか危ないとか、なんかそんなイメージを持ってはる方もおると思うんですけども、だから昨今のこのロックの使われ方っていうのがなんかすごい違和感を感じるんですよね。なんかそのこういうことやってるからロックやとか、こんなことやったからロックやとかっていうことをまあ言うんですけども、だいたいその中にはなんかアウトローな感じみたいな、ニュアンスも含まれてるように感じるんですよ、うん、でも本来ロックっていうのはこれあくまでもまあ、クマが感じることなんですけど、なんかこう強い意志とか精神とか、あとね感動させるとか、なんか衝撃を与えるみたいな、そういうなんか伝える手段みたいな感じにとってるんですよね、うん、まあ言うてもこういうのはこういろいろ先輩方とかその周りの人から教えてもらったことで、まあ、認識したことなんですけど、まあ、若い頃はね、そら音楽かじりたての頃はロックだロックだ言うて、バカクマはなんやワイワイやってて、うん、で、なんやもうはちゃめちゃすることがロックやと、なんかもうねなんか迷惑かけても関係ない俺がこうもんやったらみたいなことをまあやってたわけなんですよ。である時に友達にね、お前にとってロックってなんやねんみたいなことをこう聞かれたわけですよ。うん、ほんだらその時にはね、あんまりこうはっきりとは、答えれなくて、でその友達に、じゃあお前電車でタバコ吸ってたりとか酒飲んでたりとかいうことをしたらロックなんかいって言われて、でそれに対してはいやそれは違うと、それはロックじゃないと、けどお前が言うてるようなことはそんなことやぞみたいな、要は迷惑かけることがお前ロックやって勘違いしてないかみたいなことを言われて、はあなるほどなと、まあ確かにその自分の意思を貫くことを優先しすぎたらまあ迷惑かかっちゃうよねと、うん、で迷惑かけることがロックなんかやと、まあそれはそれで違うなっていうことで、で後にそういうロックっていうのは精神やでとか、うん、まあ、あのパンクロックとかで言うたらその反社会性っていうか精神みたいなことをパンク言ったりとか、まあまあいろいろそういうそのニュアンスっていうのは、このニュアンスっていうのが結構大事というか、うん、でそれをなんかやったったでっていうことがロックではないんです。まあそのこれもね難しいね、うん、なんかこう成し遂げたとかっていうのもまあロックっちゃロックなんですよ。だからそこのレールがね、うん、ちゃんとしたっていうか、なんかその逆にちゃんとすることがかっこ悪いみたいな風潮っていうのもちょっと若干感じたりするんですよね。これはやっぱね、クマ自身が年いったからかな、うん、なんかその俺の強い意志、これは誰にも揺るがないねまではええねんけど、そこからなんかこうやることでこうなるっていう先を見ない動きっていうのは、逆にそれはロックじゃないかなと、まあ完全にロックじゃないんですけどそれは、うん、だからそのロックっていうものはそもそもかっこいいなんですよ、うん、これはもう音楽やってる人とか、まあ、特にロックをやってる人たちはそこをまあ追求して、活動してると思うんですけど、だそこを、うん、何やろ、若者たち、今の、履き違えてる若者たちにやっぱ教え ていかないかいけないというか、まあ、伝えていかないといけないというか、まあ、それが、まあ、ロックに携わったっていうか、まあ、ロック好きとかでもいいんですよ。ロックにこう、まあ、触れた人がやっぱそういう責任じゃないですけど、うん、いうことをやっていかなかのちゃうかなと思うんですよ。だから前と話させてもらったそのね、まあ、そのガイドラインに沿っては沿ってないんではないかというフェスをされた方、参加された方、運営の方とかも、そのやっぱり聞きに来てる人たちも、まあ分かんないですよ、まあ、老若男女、まあ、いらっしゃると思うんですけど、やっぱそこをねちゃんとオーディエンスにも伝えなあかんと思うし、うん、でそのやっぱり履き違えた精神をそのまま履き違えたまま伝えてしまったら、これはもう本末転倒なんですよね、ロックの。うん、そこに対してはちょっとね、遺憾の意というか、うん、何してんのみたいな、うん、その出演することが悪いとかで、開催することが悪いんじゃなくて、なんかその確固たる精神とかをこう伝えるために音楽をしてるやと思うんで、ね、そこを履き違えてやってしまうと、ほんまに音楽というものが、まあロックというものがなんか廃れていきそうな気がしたりとか、全然また違う形になってしまったりとかするのがちょっと怖いかなみたいな、うん、でそもそもロックってさっき言ったように、そのリズム&ブルースっていう黒人音楽から始まったって言ったんですけど、その黒人たちがなぜそのリズム&ブルースをやりだしたかっていうと、その労働者階級の人たちが、まあ、娯楽のために、まあ、明日からも明るく生きていこうぜみたいな、こうポジティブな気持ちを持つために始まったって言われてるんですけど、やっぱこうハッピーにならなあかんですよね、ロックを聴いて。うん、もちろんその悲しい歌だとか、なんかその不平不満の歌だとかももちろんあるんですけど、ただそれはそういうメッセージ性ということで、その人たちが、そのアーティストが訴えたいメッセージが込められた曲であって、でそれが迷惑になるとかっていうのは絶対なってはならないと思うし、ならないですからね、そもそも。うん、だから一番はそのちゃんとした精神を、もう大人たちが、うん、伝えていかないと、きっちり伝えていかないといけないなと。うん、で本来のロックっていうのをもっとしっかりと改めて考えていかなあかんニュースやったなと思うわけなんですけども、皆さんはどうでしょうか。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
そらもう甘くて美味しい桃で、もうさくらんぼで好きなんだね。あとさくらんぼで。
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごはシシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
お便りのコーナー、あんまちゃんと定まってないんですけども、お便りいただいております、いただきましたるはハングアウトラジオ加藤さんからいただきました。ありがとうございます、ペペロンチーノオーバードライブさん、こんにちは。こんにちは、ハングアウトラジオの加藤と申します。この度、ツイッターで拝見してから、ご拝聴させていただいております。ありがとうございます。正直初めて聞かせていただいた感想として、圧倒的なトーク力に驚いております。うん、今噛んだけどね、こんなトーク力ですけどもね、うん、私にもそんなトーク力があればと嫉妬してしまいました。そこでご質問なのですが、もし一つだけ 丸々力が手に入るとしたら何力が欲しいでしょうか、よろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。このハングアウトラジオの加藤さんという方が、ツイッターの方でね、お便り書きますっていう、送ってほしい番組声かけてっていうことやったんで、ちょっと声かけさせていただいたということで、律儀にもこうしっかりすぐにお便りをいただきましてありがとうございます。またこちらからも、お便りさせていただこうかなと思うんですけども、圧倒的なトーク力に驚いておりますと、書いていただきましたが、もうこんな神々なんでね、嫉妬する必要はないかなと思います。はい、ありがとうございます。で、質問なんですけどもと、何々力が手に入るとしたら何力が欲しいでしょうかと、何ですかね、いろいろありますよね。いろいろあるんですよ、いっぱい欲しいもありますよ。1個どれかな、歌唱力かな。歌はやっぱ好きなのでね、こうちゃんとこう感動させれるみたいな、そういった歌唱力が欲しいかなっていうのと、もう一個はもうこの面白い力ね、面白くなりたい、面白くなりたいのでね、どっちかなって天秤かけた時に、どっちかやったら歌が好きかなということで歌唱力とさせていただいたんですけどもね、もうこの答えがもう全然おもろないから、やっぱ面白い力がいいんかなって今すっごいもうなんかようわからんとこにいますけどもね。はい、そんなことで、いいんかな、せっかくお便りいただいたんですけどもありがとうございました。はい、ということでお便りのコーナーでございました。あざした。
名古屋は元山にあの男がポッドキャストスタジオと共に機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた。なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
今日の一曲。はい、今日の一曲。このコーナーは思い入れのある曲を紹介するというコーナーなんでございますけども、ベタで申し訳ございません、今回の紹介する曲はニルバーナで Smells Like Teen Spirit でございます。もう完全にね、クマが大好きな、ニルバーナの曲を紹介するんですけども、実はねもうこれね、あんま聞かないですね、聞きすぎてね、聞きすぎて聞かないんですけども、まあこの曲の思い出といえば、これに触れたのがクマが高校1年生の時、音楽を始めたばっかりの頃なんですけど、その頃はパンクロックを中心に聞いてたんですよね。ザブルハーツとか、スタークラブとか、あと洋楽で言ったら、セックスピストルズとか、ランシドとか、いうのを聞いてて、グリーンデーとかですかね、聞いてて、でもうなんか早かったり簡単やったりみたいな、みたいなことを聞いてたんですけど、である時に、友達がなんか音楽で昔はポータブル CD プレイヤーというのがあって、こう持ち運 CD をね、持ち運んで聴いてたんですよ。今みたいにこう iPod とかなんかそういう iPhone とかないので、の大きさなんですけどね。ほんでちょっとショック与えたら、止まったりとか、理由のでか、そこからなんかその振動に強いやつが出たりとか、ありまして、でなんか聴いてて、何聴いてんのみたいな、って言って、ニルバーナーって言われて、なんじゃそれと、あんまね知らないんで、ねそれ言って、聞かして言って、でもそのイヤホン借りてね、聞いたんですよ。 ほんだらね、もうほんとね、イントロのジャンジャジャンチクチクみたいなところでもズドーン言って雷がね、ほんまにこう骨の髄までこう響き渡りまして、あのよくね、おっさんたちがビートルズを聞いてなんか衝撃を受けたとか、なんか電流が走ったみたいなみたいな比喩表現があるんですけど、いやまさにそれで、もうビリビリしびれて、なんじゃこれみたいな。でそんなパンクにもね、あの遠からず、でもなんか今まで聞いたことない感じとかでもうしびれまくりまして、でそこから、まあ、ニルバーナにハマりまして、もうニルバーナ通り越しもナーバーナみたいなね、もうようわからんですけども、そんな一曲ですね。でこの曲は、ニルバーナのネバーマインドというアルバムの1曲目なんですけども、もうね、あの CD なので、まあ、擦り切れることはないんですけど、まあしこたま聞いたね、めちゃめちゃ聞いた、もうずっと最初から最後までこのネバーマインドは、ただ曲名がねパッともう一致しないんですけどもね、まあ、ちょっと余談なんですけども、そのアルバムに入ってる、ブリードっていう曲があるんですけど、これがね、あのニルバーナのベスト版に入ってないんですよ。もうこれはね、はぁっていう、もう誰や選んだみたいなこともね、この話どっかでしたな、まあまあいいか、いうことでね、聞いてみてください。どっかで聞いたことある曲やとは思います。ということで、今回はニルバーナのスメルズライクティーンスピリットでした。あざした。
ではここで鬼おろしのポッドキャストお弁当の蓋について、町の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋、
あ、みんな聞いてる鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
はい、エンディングでございます。ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。クマはですね、新しいポッドキャストを、始めまして、クマとウマヤンでクーという、ポッドキャストを始めました。ウマヤンっていうのは、やいやいラジオのウマヤンなんですけど、ほぼ同い年、まあ一個上なんですけどもと、まあぐちゃぐちゃと、まあ気楽に好きなことを喋ってる、もう脱力系の、ポッドキャストなんですけども、これクマがやりたいという、まあ、熱い思いで、ウマヤンを誘ったら、まあ、やってくれるということで始まりました。もう第1回目はね配信されてるんですけども、このペペオバが配信される頃にはアップルポッドキャストに上がってるかな、上がってないかなみたいな、でそもそも、クマが、なんか操作ミスで上がってないのかなとか、まあいろいろちょっとねありまして、ポッドキャスト、アップルポッドキャストの方にはまだ上がってない状態なんですけども、まあよろしくお願いいたしますという感じですね。もういくつやってんやろな。枕地と月罰とこのクーとでペペオバー、この4本今やらせてもらってますけども、まあぼちぼちとやらせていただこうかなと思っておりますので、応援の方をよろしくお願いいたします。ということでペペオバー38回でお会いしましょう。ほなクマでした。クマクマー。